ジオ第7回ということで、
第7回を、
まあ、今回から自分は山吹ということで始めます。
今回から、
今回からですね。
なるほど。
前回まではズケっていう名前でやってたんですけど、うん、今回から山吹の名前でやらせていただきますので、よろしくお願いします。ま
あ、名前だけじゃなく、もしかしたらなんか中身も変わってくるかもしれないと
そうですね。まあそんな初山吹の相手をしてくれるのが、まあ、今回マットさんということで。
はい、マットです、お願いします。ま
あ、簡単にこうマットさんの自己紹介をお願いしたいんですけど。
はい、ですね、何が話そうかな。現在は長野大学という、まあ、大学の、4年に在籍しています。環境ツーリズム学部というところで、まあ、専門はですね、社会学という分野で、あとは街づくりなんかも関わっています。で、普段は4年前から、長野県の池田町というところで、フリーペーパーの池田色というものをずっと発行していて、今はだいたい3ヶ月に一度1700部ぐらい池田町と周辺市町村で発行しているというような、状況ですね。まあ、それ以外にもいくつかの市町村とかで街づくり等に関わらせてもらったりいるというような状況です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、まあ、そんなマットさんにですね、今回は、まあ、フリーペーパー
フリーペーパー
っていうものをテーマに、まあ、隙間新種ね、このラジオは、うんうん、毎回こう配信してるんですけど、まあ、中心のフリーペーパーをいくつか紹介していただいて、うんうん、
はい、
まあ、そこからちょっとフリーペーパーについての考察なんかもできたらなと思ってますんで、
まあ、ちょっとなんかアカデミックな感じに最後落ちたらいいのかななんていうことを、ね、話してはいたんですけど、どうなるかと。
そうですね、まあそうですね、じゃあちょっと早速中心のフリーペーパー紹介といきましょうか。
はい、ですね、今日僕は3つ、持ってきました。で、まあ1つ目どうしようかな、順番が難しいんですが、自分たちのからいきましょう。じゃあこれは、まず1つ目、フリーペーパーの池田色というものを最初に紹介しつつ、僕の自己紹介にもここも少し絡んでくるかなと思うんですが、3年前から発行しているフリーペーパーでして、だいたい28ページ、まあ、1700部ぐらい発行していると。今ですね、こう山吹さんの手元にもあるんですけど、まあ、基本読み物ですね。読む系の部分がすごく多くて、文字も結構多いです。で、大体コーナーとして入っているのは、一つは池田の蝶とか、蛾に関しては自然のページなんかが入っていたりとか、あとは地元の若い人たちがこう寄稿しているページもあったり、あと他の市町村の活動も載っていたりして、まあ、全体的にどっちかっていうと地域づくりとか地域を良くしようみたいな方に振っていると、そういうフリーペーパーで、基本的に公共施設だったりとかレストランと、あとギャラリーみたいなところに置いてあるというような状態ですが、山吹さんはこのフリーペーパーは読んだことはありましたか？
いやー、もうそれはもうなんかそんなとぼけないでくださいよ。読んだことはありましたか？
そうなんですね。
いや、そうなんですね。自分は一応イラストレーターとして寄稿もさせていただいたりとか、はいはい、
そうなんですよ。ありがたいこと
に。池田色は毎週というか毎回出るために読ませてもらってて、結構そうですね、ニッチな話題が多いんで。
そうですね。
ニッチな話題っていうのはやっぱ自分、まあ、この隙間新種、
隙間、確かに
通じるところがある。
うんうん、
そういうとこは楽しく見させてもらってます。
隙間ですね。まあそう、なんか基本的に作っているのが、まあ、大学生が結構メインで、まあ、社会人の人も入ってるんですけど、やっぱそのきっかけとして、まあ、そのなぜじゃフリーペーパーなのかと、この後紹介するものにも通じてはくるんですが、基本こう地域にあるマスメディアとして、山吹さんどんなものが挙げられますか？既存のマスメディア。
既存のマスメディアといえば、まあ、一番はこう新米、品の毎日新聞みたいな、
は
い、
新聞ですね、はい、ニュースペーパー。
あとはまあ SBC、優雅ターゲットとか、
なるほど、ね、
テレビ番組、
はいはい、紳士を出してきますね。テレビ、はい、
そういう、まあ、だいたいあとはラジオとか、
ラジオ、あとじゃあ例えば紙だとどうですかね。
紙、あ、でも小町とか、
小町とか、はいはい、
あとは、まあ、そうですね、日和とか前ありましたね、うん、ありましたね、ああいう感じの、まあ結構ローカル系の雑誌が今多かったんですけど、うんうんうん、まあ、そういうものが多いですね。
はい、ありがとうございます。まあ、僕がですね、こう求めていた答えは残念ながら出てこなかったんですが、ですね、広報なんですね。新聞と広報、広報ってのは広報諏訪とか、うん、広報池田って、あれっていうのは、まあ、基本長野県に住んでる人は全員の手元に届くと。で、うん、フリーペーパーの役目としては、やはりこの新聞と広報が 補うことができない隙間を載せていくっていうのが多分フリーペーパーの存在意義だと思っていて、基本的にこの池田色も他の号も、まあ、その部分では共通しているのかなという気がしますね。
なるほど。いや本当にこの普通に新聞じゃ見られないようなトピックだったりとか、あとはテレビとかでもなんか今まで見たことないような内容に触れられてるっていうのがこの池田色の良さですね。
そうですね、やっぱりこう、例えば広報だとどうしても、まあ、載せなければならない行政の文書があると、例えばこういう補助金始まりましたとか、がん検診行きましょうみたいなそういうのを載せなきゃいけないと、なかなか、パーソナルな情報っていうのは載せられないと。で新聞の方はどうかというと、まあ、広報よりは載せられるんだけれども、やっぱり枠にも文字数にも限りがある。さらにやっぱインフォメーション、情報をたくさん載せなきゃいけないから、何月何日どこでこんなイベントがあります、駐車場はみたいな情報は載ってるけど、主催者の思いとかっていうのは結構一文しか載ってなかったりすると。やっぱフリーペーパーに関してはもちろんインフォメーションも載せるんだけれども、そこよりも思いとか、まあ、パーソナルな情報に、寄ることができるし、そこを載せていくことが、意義なのかなと感じていますね。
そうですね、そんなあのフリーペーパーというものの意義っていうものにも今回どんどん追求していくんですけど、
はい、
他のちょっと具体例なんかちょっと聞きたくてよろしくお願いします。
はい、じゃあ2つ目は、スポカラというフリーペーパーですね。これいつから出してるかちょっと僕も忘れちゃったんですが、結構多分昔から出してると思ってて、ですね、まあ、株式会社スポカラさんが発行しているフリーペーパーで、基本的に月に一度出ています。僕の手元にあるのがなぜか今2017年の5月号があるんですけど1年前の号ですね。その時に47号なので、まあ、多分4年、5年ぐらい前から
結構やってますね、
発行していると。でテーマはですね、長野県のスポーツを応援するフリーマガジンということで、まあ、僕が手に取っている、持っている2017年5月号のテーマはですね、御嶽海関に吹いた春一番は勝利の風と、大相撲松本場所の特集がされてるんですね。まあ、長野県で活動している、また活躍しているスポーツ選手アスリートに、基本フォーカスしていまして、結構毎回載ってるのは何だろうな、山がネタですかね。
やっぱ山が
やっぱこれはね
注目度高いですからね。
ですね、しかしまあこれは中心なので山がですがみたいな話はあってまあ長野市の人はどう読むかと
それはありますね。
ありますね、そういう話は。でね、この中で僕が好きだった記事が山ガールの本音トークっていうのがこの号であって、50代の山が女子、山が女子を山ガールって呼んでるんですね。でこの山ガールが本音トークをしていて、例えば、3人のこの時は50代の方々が話してるんですが、皆さん綺麗なんですけどね、八重美さんが、なんだろう、早間選手見てると投手が前に前に向かっていてすごいパワーが見えるよねと、夏江さん、ほんと前を見てる姿素敵だよね、智子さん、だから3番着てるんですよね、隼人選手って3番なんですで笑うと。
なるほど。
クエスチョン、息子にしたい選手は、誰だろうみたいな、こういうのがすごいこの個人的なネタが続くんですよ。
息子にしたいのは誰だろう
難しい質問だね、山本選手かなみたいな。で八重美さん、三島選手かな、智子さん、分かる音符みたいな
もうその辺の井戸端会議の
様子をそのまま流してる。まさに50代のその普段の会話がそのまま載ってると、うん、ただやっぱこれって広報にもやっぱ新聞にも絶対載っけられないんだけれども、なんか読んでるだけでちょっと幸せな気分になってくるっていうか、面白いなっていう記事があると。あとね、これちょっと今山吹さんに語ってもらいたいんですけど、
はい、
このページの下にですね、
はいはい、
とある、広告が載ってるんですけど、これね、はい、本当は皆さんに見せたいんですけど、
はい、
脱デザインっていうデザイン会社のこう広告が載っていて、
あ、これあの下の方にこう参考画像で出して、
参考画像で出しましょう。でこういうのが実はちょっとフリーペーパーの良さかなとも思ってて、新聞とかやっぱってどうしても載っけるのってちょっとハードルが高かったりするんですよね、値段が高いみたいな。でもフリーペーパーの広告枠ってどっちかっていうとそういうのよりも安くて、そうすると結構挑戦的なことが地域のデザイン会社でもできたりすると。
あ、確かに
そういうのは大きくて、でここで反応が良かったらじゃあ新聞にも載っけてみようかなとか繋がっていくので、ちょっとねこの脱デザインはやっぱなかなか既存のマスメディアでは見ない広告だな。
そうですね、ちょっと攻め気のデザイン、
攻め気の層を攻めてるんですよね。
そうですね、こういうお試しみたいな、ちょっとここで反応がおうみたいなことがちょっとハードル低めでできるっていうのが、まあ、魅力でもありますね。
そうなんですよね、
発信側の魅力ですよね。
かやっぱここでね、本当だから別にプロじゃないんだけれども何か乗せてみたいみたいな人が乗せてみて、そこからもしかしたら仕事になるみたいなこともあるとは思っていて、なんかそういうやっぱ試しの場というかステップとしてもすごく機能するんじゃないかなと思いますね。
確かにそういう意義としてメディアってありますよね、うん、スキマ新種もまあちょっと自分コラムで作り手を増やすメディアとしてのスキマ新種っていうのを書いたんですけど、今までこう見る側だった人、こう受け取る情報を受け取る側だった人がどんどんこう自分が発信できる側になる、その一つのこうフィルターというかっていうものになりつつありますよね、こういうローカルフリーペーパーとかメディアとか。
まあ、スポから他にもたくさん、ね、スポーツネタがあって、例えば毎回こう高校生とかあと小中学生の若い子に、フォーカスしたページだったりとか、あとはですねハッピースポットクラブっていうハッピースポっていうところの代表の高山さんって、もうこの方知り合いの方なんですけど、いわゆる福祉っていう世界をもっと身近に感じてもらうために活動している人で、まあ、すごくあのカフェとかもやってて面白い方なんですけど、その人がいわゆるパラスポーツですね、最近そのオリンピックだけじゃなくてパラリンピックにも注目しようぜみたいな流れがある中で、そのパラスポーツで頑張る、県内の人にフォーカスしたページがあったりもして、まあ、そういうところのなんかハードルを低くするというか、パラスポーツとの距離感を近づけてくれる、メディアとしてもスポからは面白いかなと思っています。
確かにそれぞれの特色っていうのがありますから、ちょっとスポからも今回紹介してもらったんですけど、じゃあ他のメディアもぜひ行ってみましょうか、
はい、そうですね、まあ、今回一応中心地区の3つということで取り上げて、まあ、もちろん他にもたくさんあるんですけど、最後3つ目はですね、安曇の魅力発信&文化交流チロルクラブというニューペーパーなんですね。チロルクラブ、今僕が持っているのは2018年4月発行の第9号、確か半年に1回発行なんですよね、チロルクラブで。どこが発行してるかっていうと、安曇野市にある安曇野コミューンチロルっていうカフェが発行してるんですね、うん、でここの、カフェがそのコミュニティを作っていく、または安曇野好きな人といろんな情報を共有したいみたいなところで、このフリーペーパーは始まっていて、で実は今回のこの最新号の特集というかページめくって4ページ目がですね、このフリーペーパーを発行しているコミューンチロルの、代表の岡本さんという方とデザインしているグラフィックデザイナーの轟さんという方の対談が載ってるんですねつまりどういう思いでフリーペーパーを発行しているかっていうのがまさにちょうど今回の号で載っていたというところがあって、まあ、このチロルはですね、だいたい池田江戸とスポからの間ぐらい、丸4年に今年でなるらしいんですよね。で、やっぱりチロルクラブを通じて人のつながりを作っていかなきゃいけないなと思っていますと、まあ、デザインの轟さんは言っていて、まあ、ただその中で結構ここってフリーペーパーのやっぱ重要なポイントかなと思うので、岡本さんもともと大阪生まれなんですけど、県外の人には意外に安曇野って知られてないんですよと、好きな人はもちろん知っているけど知る人ぞ知るみたいな感じかもしれません、県外だと本屋に行っても安曇野の情報ってあんまりないんですよって。でそれに対して轟さんがそうなんですよねと、でも安曇野は観光地だからといってバンバン宣伝する感じでもないかもしれませんねと、観光資源はたくさんあるけど物とか施設というよりも安曇野の雰囲気を味わってほしい、こういうことを話していて、まさにチロルクラブってそれを体現していて、別に観光情報ってほぼ載ってないんですよね載ってないんですけど、そこに住んでる人の思いとか、住んでる人たちが夢をたくさん、画用紙に書いて載せているようなページがあったりとか、あとは安曇野チロルで取り扱ってる安曇野に住んでる人が作った、物産のページがあったりとかっていう風に、決して別に観光には特化してないと、安曇野の暮らしとかなんかこの安曇野の雰囲気っていうものを発信するっていう点で僕はすごい好きなフリーペーパーですね、
うん、結構この等身大な感じだったりとか、うん、これなんかこうふわっと読めるのがいい感じですよね。
そうですね。で、あとはまあ特徴があるとすると、その安曇野コミューンチロルっていう場所が一つそのアートだったり芸術っていうものがテーマであるので、結構アート系の分野の人、あとは芸術音楽系の分野の人の記事が、全体的に多いかなという感じはあって、まさにそこも安曇野を、まあ、表してるんじゃないかなと思いますね。安曇野って結構芸術家さんとか多いので、まあ、そういう人たちのコミュニティにチロルクラブもなっているという感じですね。
なるほ ど。この特色がこう作り手によって、そして地域によって、まあ、多種多様に現れてくる、
うん、
これもこう一つこう長野県の中で中心って限られた地域ではありますけど、そこでこうやっぱいろんなフリーペーパーを読み比べてみて、その面白さに気づくっていうのもありますね、
うん、そうですね、
うんうん、いや、というわけで3つのフリーペーパーを紹介させていただいたんですけれども、はい、そうですね、今日はこのフリーペーパーについてどんどん語っていくということで、
はい、
まあ、フリーペーパーについての知見はもう山のようにこんもりと今詰まっているので、まあこれを15分とか20分の間隔で語るのはまあ到底無理だと。
まあもう16分過ぎましたしみたいな、
ね、ということでですね、まあ、前回から前回ちょっと22分っていうちょっと長めのスキマラジオだったんですけど、まあ、今回からスキマラジオはアフタートークを設けまして、
お、
まあ、そのアフタートークのアーカイブを、まあ、スキマ新週内に1時間だろうが2時間だろうが残していこうと思いますんで、まあ、一旦こうスキマラジオの、まあ、普通のこう、まあ、忙しい人向けのスキマラジオというのはここまでということで、はいはい、ここからじっくり腰を据えて、
腰を据えて
ちょっとフリーペーパーとか、
はい、
まあ、そういうメディアについても語っていこうと思いますので、はいはい、それをちょっと気になる方はスキマ新週のこのラジオの、再生ボタンの下にある再生ボタンを押してもらうことで、また続きをお楽しみいただけますので、そうですね、ちょっと急ぎ足になってしまったかもしれませんが、そうですね、ちょっとこれからはゆっくり話すようと思います。
話していきましょう。
というわけで、スキマラジオ7回目の、フリーペーパーと中心の話はここまでです。これからコメントも読んでいきますのでね、
はい、
ではここまで聞いていただいた方はありがとうございました。
ありがとうございました。